今回のテーマは宇宙は分かりやすい人が大好きです。実は宇宙の法則の宇宙、宇宙さんですね、で分かりやすい人が大好きなんですね。でちゃんと言っていることと思っていることが一致しているっていうことですね。で例えば人気のお店があるとします。でむっちゃ流行ってるゆえにもう大人気で大行列で、そこのお店のことをこんな風に、言ったり思ったりしてる人がいたとします。行きたいな、食べたいな、でも座れないだろうな、待つの嫌だな、混んでたら嫌だなって感じです。でこれって宇宙さんからしたら、でどっち、行きたいの行きたくないのってなりませんか。じゃあ行けるように手配してあげて、でも、もし行ったとしても混んでるのを見てやっぱりなーって嫌な顔されるって、これも嫌ですよね。だったら決まったら教えてって言いたくなりませんか。宇宙は優柔不断も矛盾も嫌い、願いと思いが一致していることが大好きなんですね。で実はこれと同じことが私たちの人生でも起きているんです。叶えたいと思っているのに心の奥ではでも無理、怖いって思っている。でこれじゃあやめとくねってなりかねません。で逆に分かりやすく願いと思いが一致している人は驚くほどスムーズにいろんなことが流れ始めます。なぜかというと、もう叶えたいって明確ですからね。ということで今日は、行動経済学の研究ってちょっと難しそうですけど、私が読んだ本の話と、でそして引き寄せの法則による、願いが叶う仕組みについて合わせてお話ししてみようと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか。ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。頑張ってるのに現実が動かない、努力しているのに苦しい、ちゃんとやってるのに報われない、こういう感覚になることありますよね。私もすごくよくあるんですけれども、実はこれですね、私たちの能力が低いわけでも努力が足りないわけでもないんですね。で、欠乏の行動経済学っていう、いつも時間がないあなたにという本があります。現代はなぜ足りなさはこれほど大きな影響を持つのかというものなんですが、この本で分かったのは、お金がない、時間がない、余裕がないっていう欠乏状態になると脳がですね、トンネル状態になるということなんです。トンネル状態って何だろうと思いますよね。本の中ではトンネリングっていう言葉が使われています。で、トンネルってその中に入ってるので、もう視野って完全に狭くなりますよね。狭くなるっていうか、トンネルの中しか見えないんです。前しか見えない、周りが見えない。で、脳も同じで欠乏していると、今困っていることだけに全集中してしまって、本当に大事なこと、健康とか人間関係とか未来のこととか、そしてもうすでに持っているものすら全部見えなくなってしまうんですね。で、そしてもっと面白いのがここで、欠乏状態の脳は欠乏ばかりを拾ってしまうんですね。はい。で、行動経済学のところからもそのお話がされているっていうことなんですけれども、脳にはですね、重要だって感じているものを現実の中から拾ってくるラスっていう、毛様体不活系という機能があります。で、例えばお金がないっていう不安になっていると、脳はお金がない証拠を探し始めます。請求書とか値上げの情報とかですね、うち家賃が上がっちゃうんですけど、それとか、他人の成功、全部やっぱりない、やっぱり足りない、自分には手に入らないとか、 そういうものに変換されてしまうんですね。つまり欠乏の状態になっている時、または欠乏していることで頭がいっぱいになっていると、やっぱり自分は欠乏ばっかりじゃんっていう証明ばかりを拾ってしまうんです。で、引き寄せの法則で言うと、これって宇宙に欠乏をオーダーしている状態とも言えます。で、宇宙はお金がない、時間がない、余裕がないを受け取って、はい、欠乏ね、了解ってなっちゃうんですね。だから欠乏のマインドがこうベースにあると、頑張れば頑張るほど現実も欠乏に引っ張られていくっていうか、そればっかし見せられるっていう、これはその行動経済学でも引き寄せの法則でも同じことだったんですね。で、つまり思考や潜在意識が欠乏に一致していると、欠乏が現実化してしまう。まあ、逆に言えば、思考や潜在意識を何に一致させるかで、まあ、人生は変わっていくっていうことなんですね。では、一致って何なのか。で、仏教ではですね、これを神髄の一致って言いますね。身体の体の心は、まあ、この肉体、体のことや行動。あと、くというのは口という字を書きますね。くは言葉。そして、意は意志の意です。心とか意図のことです。この三つが揃っている状態ですね。で、例えば口では叶えたいって言っているのに、心ではでも無理と思ってて、そして行動も中途半端。これが不一致です。で、逆に言葉も心も行動も全部が同じ方向を向いている。これが神髄の一致ですね。で、これは潜在意識と顕在意識を一致させることなんですけれども、でも潜在意識のことって気づかなかったりします。まあ、そもそもわかんないですよね。で、とはいえですね、自分のことをしっかり観察してみると、ちょっと怖がってるなとか、苦手って思ってるなって感じで、気づくこともあるんじゃないかなって思うんですね。でもだからといって、それを消すように無理やりポジティブになったり、無理やり思い込むことじゃないんです。そうじゃなくて、すごく簡単に言うと、心に余裕とか余白を作っていきたいということなんですね。本当はどうしたい？どうありたいんだろう？どんな時に心がほっとするだろう？リラックスできるだろう？どんな自分なら心から自然だなって感じるだろう？で、こんな感じで本当の自分のところに戻っていくことだと思ってください。例えば、好きな音楽を聴いてるとき、安心できる部屋でお茶を飲んでるとき、海とか山とか自然を感じて気持ちよくいられているとき、そしてちゃんとしなきゃを忘れているとき、その瞬間って不足とか欠乏ではなく、満ちているとか豊かっていう、そんな波動、まあ、波長に近いと思うんですね。で、宇宙の法則は何を頑張ったかっていうことよりも、どんな周波数で存在しているかに反応するって考えてもらうといいかなと思っています。で、これを脳科学的に言うと、欠乏状態って脳の処理能力の部分が不安とか恐れで常に埋まっている状態だと思ってください。まあ、例えばスマホで表すと、たくさんのアプリが見えないところでもう大量に起動してしたままになってて、CPU というスマホの処理能力の使用率がですね、100% に近い状態です。もう全く空きがないっていう感じ、余裕がない。だから判断力が落ちる、視野が狭くなる、良い選択ができなくなる。まあ、スマホで言うと、なんていうんですか、動きがめっちゃ悪くなるっていう感じですね。で、しかも思考は、〇〇がないっていうことに意識が向いているので、脳はそればっかり探しちゃう。トンネルの中っていう感じです。逆に安心で満ち足りてるっていう状態でいることで、脳に空きスペースができて良い判断ができるようになる。 まあ、必要な情報が入ってくる。そしてタイミングが合い始めるです。まあ、いろんなアイデアが湧いて、いろんなものが目についたり浮かんでくる。まあ、ゆったりとした大きな空間にいるような感じです。これが、まあ、一致している状態。思っていることと安心と豊かさが一致しているっていうことなんです。では、一致すると現実はどう変わるのか。まあ、こんなことが起き始めるんですね。タイミングが合いやすくなる。必要な情報が自然に入ってくる。人間関係の流れが良くなったり、不要な執着がなくなっていったり、で、無理に頑張ろうとしなくても進むっていうことが起き始める。まあ、これって抵抗が減った状態なんですね。で、この抵抗が減ると物事がすごくスムーズに流れ始めます。まあ、今よく巷で 3D っていうんでしょうかをやめましょうとか言われていますね。まあ、だいぶ前からですけどね。で、この D っていうのはでも、どうせ、だってのことですね。これは大きな抵抗なんです。だからでも、どうせ、だってをやめて、進みたい方向、叶えたいことに全力集中して全てを一致させるのが大事なんですね。で、さっきのラスの話に戻りますね。で、脳は重要だと感じているものを拾うということでした。だから欠乏、恐れ、不足に私たちが一致していると、その証拠ばかり見つけやすくなります。で、逆に安心、信頼、心地よさに一致していくと、脳のフィルター自体が変わっていくんですね。で、これは脳の可塑性と言われるものでもあります。安心、信頼、心地よさ、これを繰り返すことで、脳自体がこれらのいい感じの神経回路っていうのが太くなっていくので、強くなっていくので、自分の人生に安心、心地よさ、そして幸せを見つけて拾いやすくなっていくんですね。で、こうやって同じ現実を見ていても、拾うものが変わって、感じ方が変わって、そして行動が変わっていきます。で、そして最終的に現実が変わっていくんですね。なので、今日のお話で大事なことは、人生を変えるときに必要なものは、もっと頑張ることではなくて、まず自分がどんな状態に一致しているのかを見つめること、気づくことなんですね。苦しさに一致しているのか、不足に一致しているのか、それとも安心や心地よさにちゃんと戻れているのか。で、もしも苦しさや不足に一致しているときは、まずはそれが現実ではないということに気づいてください。ほぼほぼ過去の経験や記憶から、きっとそうなるだろうっていう未来への不安という、その妄想をしているはずです。で、その時はですね、怖がってるねって、しっかりと自分を抱きしめてあげてください。慈愛ですね。で、まだ起きてもない未来に不安を感じてしまって、体中をですね、苦しいストレスホルモンのコルチゾールでいっぱいにしてしまうのはまだまだ早いです。で、確かにコツコツと努力したり、小さな金額でも貯金をしていくっていうのはすごい大事ですね。でも、それだけじゃ本当に欲しいものを手に入れるのに何年かかるのよって思ったりしませんか？で、宇宙の法則っていうのはそんな時に使うんです。現実もちょっとずつちゃんと動かしながら、潜在意識とエネルギーも動かしていく。これが今の時代の生き方だって思っています。で、そして宇宙の法則は、無理して作った自分より自然なあなたの方に流れ始めます。で、もし今頑張っているのに苦しいなら、もっと努力しなきゃではなく、自分は今どんな思いに一致しているんだろうって、そんな風に自分に問いをかけてみるのもいいかもしれません。宇宙は分かりやすい人が大好きなんです。だから、まず自分がどんな周波数で存在したいのか、どんな自分が一番楽なのか、そこを常に意識してみてくださいね。ナチュラルなあなたってどんな人ですか？ 何も飾らない、人の目を気にしない、本当に自由で楽でいられるとしたら、あなたはどんな人でしょう。そんなあなたにお会いしたいなって思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。